主よ、あなたの新しい油注ぎを期待します。今までない油注ぎです。悪魔の壁を打ち破る、この地域を打ち破って勝利して余りある油注ぎです。主よ、強烈な油注ぎです。あなたに期待します。主よ、あなたの栄光が表せるために、主よ、今まで買ってなかった大いなる油注ぎを今日注いでください。天の門を開いてください。主よ、天の地が一つになりますよ。主よ、我らを生かしてください。第一セッションから本当に聖霊の豊かな現在の中で導かれております。私たちはこの2015年というのは特別な実は年でもあるんですね。それは戦後70年を迎えるんです。70年というとね、ユダヤ王国が、バビロンに捕囚になって移されて、そのバビロンの捕囚の期間が70年なんですね。で70年にしてイスラエル民はバビロンからエルサレムに帰ることができたんですけれども、解放の年なんですね。アメン。やはり日本が戦後70年というのはね、やっぱり日本にとってもね、神様の大きな御心があると信じます。戦後70年ですよ。アメン、ね、また今年もこの服を着てきました。これ釘に吉田先生の肩身なんです。先生ね、若い時は背が高くてね、非常にハンソムだったんですね。で私もらってもね、私背が低くて小さいもんですからね、ちょっとリフォームしました。リフォームしてね、私の体に合うようにしたんですけどね。この久姫先生はね、本当にこの戦争に反対して、そしてこの、収容所に入れられたじゃないですか ね。そういう時代があったんですよね。でも本当にその戦後70年を迎えたということはね、もう日本の国がこの縛られているこの獄から解放される時が来たということですよ。アメン。アレルヤ、ね、そしてこの2015年は、ある人から聞きましたら、安息年、7年ごとに安息年来るんですけども、ヨベルの年ではないかということであります。ヨベルって言ったら50年に来るんですけどもね、これはもう大解放なんです。すごいですね。そしてイスラエルの祭りと、皆既月食皆既日食がずっと重なるのが2014年から始まりました、ね、そしてそれが2015年のにかけて2年にかけてね、6回ほどピタッと重なるんですね。で今年はその2年目の2015年でしょう。今年イスラエルではどんなことが起きるか、本当に神様の大きな御手がね、動く時代だと思います。世界もね、大きく動くんじゃないかなと思います。いよいよ日本がね、立ち上がる、いや私たちが立ち上がる、大分はここにあり、日本の日本に、大分はここにありとね、本当に私たちが燃やされて行くのです。アメン。アレルヤ。この 3つのセッションで本当に植え替えて主に近づいていきましょう。アメン、ハレルヤ。それでは第一セッションのメッセンジャーである久米高井先生、先生ね、牧師として安守来て、そしたらすごいですね、女性でありながら素晴らしいメッセージされて、私のないものを先生として流れていくんですね。本当に素晴らしい神様が持ちてくださるな、本当に感謝でございます。じゃあ拍手持って、
ありがとうございます。じゃあ私は前から、
はい、
ハレルヤ、感謝いたします。この2015年は特別な、本当に特別な油注ぎのある素晴らしい年であるということを今ちょっと橋本先生言ってくださったんですが、本当にすごい年だと思います。感謝です。今こう目をつぶっていますと、この私たちが住んでいる仮をこのテントの上に、主の大きな火の柱、雲の柱がどーっと上に立ち上がって登っていき、私たちはそれを目当てに日々の生活をしているんだということをすごくこう思わされるんですね。私たちの、そして先頭には雲の柱、そしてシンガルはイエス様なんですね。もう神様が私たちを前から囲み、後ろから囲み、横から囲み、上から下から、もう全てのものを私のために用意されて、そして私の歩む道を作ってくださっているという、もう日々現実がですね、もう日常がこうなんですね。特別なことじゃないんです。もう日常、もうイエス様もそうでした。日常、毎日の日々の歩み、暮らし、その中で主は本当に、今日の聖書箇所にもありますが、福音を伝えていかれました。ハレルヤ、主を感謝いたします。その主の権威に本当に私たちは、恐れを持ってですね、主に従っていくということが、今の時代、この本当に私たち今終わりのような時代にいると思うんですね。この時代に今居合わせていることを心から感謝したいと思います。ハレルヤ。父は笑いました。まだ私も笑いハレルヤ、主よ、わははです。日々の礼拝がこうでありましたので、心から感謝したいと思います。2015年の、油注ぎという題でですね、今回このテーマでおいたブレッシング、おいたブレッシングにして2回目ですかね。これを本当に開催させてくださる、持たせてくださる、私たち集めてくださる主に心から本当に感謝して主を褒めたたえたいと思っています。イエス様、ありがとうございます。今日このところにあなたが私たちを召し出してくださり、私たち一人一人の魂にあなたが語りかけてくださり、私たちのリバイバルが私のこの魂のどん底から起こることをあなたが願っておられますことを心から感謝いたします。今日そのことが起こるとおっしゃってくださるあなたを心から感謝します。イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アメン。ハレルヤ、感謝します。イザヤ書の61章1節ですね。主なる神の霊が私に臨んだ、貧しい者に福音を述べ伝えることを委ね、私を使わして心の痛める者を癒し、囚われ人に方便を告げる、うんぬんとずっとあります。主が福音を伝える、貧しい者に福音を伝えてくださる、誰が誰に伝えるのかな。主が、神の霊が上にあるとき、主は聖霊の油を充満されて、そして貧しい者に福音を告げ知らせる。この福音って一体何だろうか。それがずっとここにあります 心の痛めるものを癒し、囚われ人に放免を告げ、縛られている者に解放を告げ、主の恵みの年ですね。先ほど言われましたヨベルの年、主の恵みの年と我々の神の報復の日、もう終わりの日ですね。これを告げ知らせるんだ、これが私たちにとっての福音なんだと主は言われます。これは誠に主の告白であり、また主が私たちに示してくださった主ご自身、私が神である、私を愛せよというイエス様の信仰そのものがこの子に告白として現れているんだなと思うんですね。そしてイエス様は宣言されました。メシアなるイエス様が、私が貧しい者に福音を告げるんだ、あなたたちも出て行って私の手伝いをしなさい、手となり足となり私があなたたちに油を注ぐから、そのために来たんだよと主は言われる。どうして私の上に油が注がれましょうか。それは信じる者がこのイエス様の十字架の血潮によって、復活のイエス様によって、この聖霊様の油注ぎによって、この小さな私までもが油を注がれるということが起こってくるんですね。これがこの年2015年にも主が油を注がれるとおっしゃるんです。特別な年なんですね。私たちにとって特別な2015年、そして今日も特別な今日なんですね。いつもと同じ日でありながら、主が油を注がれる日、主が油を注がれる時は私にとってものすごい特別な時なんだと私は感じるんですね。ああ、主は今日ここに油を注いでくださった。それはどうして油が注げるのか、主の霊が私の上にあるからです。
アメン。
主の霊が私の上にあるからこそ私は油を注がれる。主の霊がもしここになかったら私に油を注がれるということは起こらないんですね。主が私の上に臨んでくださるから。主の霊が激しく望むときに、サウル王の時もそうでした、ダビデ王の時もそうでした。主の霊が私の上に激しく下るときに、私たちはリバイバルをおのずとこの魂のどん底から吹き上げるようにリバイバルされていくんですね。これが本物のリバイバルですね。口先だけのリバイバル、わーっともう声を上げて歓声を上げて、それも確かにそうです。しかしそれが魂のどん底から一人一人のリバイバルの火が燃え上がるときに、その一本一本がもう大いなる火となって、この幕屋をもう突き上げて天に昇っていく、そのようなこの素晴らしい主の炎がですね、聖霊の炎が私たちの上にある。これはものすごい私たちの恵みであり、心強い、また私の武器でもありますね。ハレルヤ、主を感謝します。そのようなことをこのイザヤはまだイエス・キリストを見ないうちに予言しました。そしてこれと同じことを言っているのがマリアなんですね。マリアがエリサベスのとこから帰ったと後に、賛美をしています。マリアの賛歌というところですね。これがルカによる福音書にあります。ここに同じような言葉があるんです。主は身腕を持って力を振るい、心の思いのおごり高ぶるものを追い散らしです。権力あるものを王座から引き下ろし、卑しいものを引き上げ、飢えているものを良いもので明かせ、富んでいるものを空腹のまま帰らせなさいます。私たちにとって主は本当に憐れみを忘れることなく、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖アブラハムとその子孫を常しえに憐れむと約束なさった通りに実現してくださいました。マリアはまだイエスの顔を見てません。このお腹の中に、イエスが宿った時に、このまだ見ぬことを本当に確認したんです。足は私には見えてないが、確かにここに私の中にあなたが住む、あなたが臨在してくださる、もう本物の神共にいます。インマヌエルの神です。神と人とが共に住むインマヌエルの神様が私のうちにある、私のうちにあるんですね。 これは黙示録でも言ってますが、神と人とが共に住む、ああイエス様って人間として完全な人間として生まれてくださったんだ、この完全なる人間イエス様が本当に神としてこの交渉会をお始めになった時、サタンによる誘惑に遭いました。神様のご聖霊様によって引き回されて、そして40日40夜断食をし、それが終わった途端、その一瞬です、サタンは誘惑の手を強めました。神様が許される想定外の誘惑をイエス様にしたわけですね。いつも言うんです、その一瞬、その一瞬に私たちはこの隙にサタンに心を本当にこう狙われてはいけないですね。イエス様はこの時にすごい試みを受けられましたが、それを全て御言葉によって勝利していきました。そして最後にサタンに言った言葉は、主なる神を拝せよです。イエス様はこの時からご自分が神の独り子として、ああ今から福音を伝えていくんだなということを確信したと思うんですね。もう確信というより覚醒ですね。イエス様が神としての覚醒、神として立っていく時、福音を今から述べ伝えていく時の第一声がサタンに対して、神を拝しなさいって言ったんですね。サタンはそこにもういることができませんでした。一時退いたんですね。しかしこの後サタンのすることは神様の想定内、十字架によるイエス・キリストの勝利、この本当はサタンはユダに入ってイエス様をやっつけようとしたんですが、それはかえって父なる神の栄光を表す十字架となったんですね。このことを思うときに心から感謝なんですね。そしてイエス様はまだマリアもそうです、先に見ないイエス様のことを予言しました。イエス様はこの後ナザレに帰りました。そしてナザレの街道に行って御言葉を読んだとありますね。それがルカによる福音書の4章16節から21節にあります。それからですから随分時間が経っているんですね。お育ちになったナザレに来たんですね。安息日にいつものように街道に入ったんです。イエス様いつものように街道に行かれたんです。そして聖書を朗読しようとして語られた。イエス様はすでにこのラビとして御言葉を教える者として街道に立っておられたんだということがこの言葉でわかるんだと思うんです。イエス様はいつものようにですから、もういつも街道に立って御言葉を読んでたんだと思うんですね。ところがこの日もう特別な日です。特別な日なんですね。預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いて読んだ。今日のところですね、61章を読んだんです。イエス様いつもの通りなんだけれども特別な日なんですね。私たちも毎日そうなんです。いつもの通りの日常なんだけども、主が関わってくださるとその日は特別な日なんですね。で今日は特別な日、今年は特別な日さっき言われましたが、ヨベルの年っていうのは本当に、昔はですね、バビロン捕囚の前は50年ごとに行ってたらしいんですが、その50年ごとに数えるヨベルの年も、このあと後になって49年ごとに数えるようになったヨベルの年もともにですね、この2014年の秋から2015年の秋まで、この特に2015年はちょうど重なるんですね。どちらで数えてもヨベルの年となるんです。もうヨベルの年なんです。それも48回目のヨベルの年で、先生の本に書いてましたが、49回目のヨベルの年、次回の49年目のヨベルの年はもう私たちはもう天国にいてますがだけれどもこれはヨベル中のヨベル、49回目のヨベルの年、すごいですね。その前兆、その前のヨベルの年ですから、 ああもう主よ時が近いかなとこう思いますね。主よあなたが特別に私たちに与えてくださるこのヨベルの年は私たちにとってどういう年なんですか、一人一人にとってどういう年なんですかと私たちは主に聞いていきたいと思うんですね。主はこのイザヤ書を読んで言いました。同じように貧しい人々に福音を述べ伝えさせるために私を聖別してくださった、私を聖としたというんですね。イエス様どういうことですか。聖とされる者は神のほかいないんです。私たちは神を聖とせよと言われます。あなたの主なる神を聖としなさい。イエス様は聖とされたということは神としての職務を与えられている、もうすでに神の独り子として立ったという証拠でもありますね。私を聖別してくださったから今福音を述べ伝えてるんですよ。主は私を使わして、今日のイザヤ書一節という本題ですね、囚人が解放され盲人の目が開かれることを告げ知らせ、打ちひしがれている者に自由を得させる、この主の恵みの年を告げ知らせるとおっしゃるんです。この主の恵みの年告げ知らせる、私たちは今年が特別な年で呼べる年だと言ってますが、本当の呼べるの年はイエス・キリストによって解放されるこの世の終わりが来るとき、あの新しいエルサレムが天から降りてくるとき、もはや悲しみもなく苦しみもなくなったその時がイエス・キリストによる本当の私たちにとってのヨベルの年であるんだなと、本当にそういうふうに思うんですね。イエス様は主の恵みの年を告げ知らせるために来られたんだと言いました。このことをイザヤは予言しました。マリアもまだ見ぬイエスのことを予言したんですね。そしてイエスは聖書を巻物ですからね、巻いて係の者に返してですね、そして席に着かれたわけです。みんなの者の目がこうイエス様にこう注がれたわけですね。なんていう権威なんだろうか、なんていう言葉なんだろうか、ナザレのみんなはこのイエスの言葉はやはり受け入れられない。いやユダヤ人にとっては特にイエス様の言葉はどのように映ったのかなとこう私思うんですね。まるで自分の我がことのように権威を持って語るイエス様の前にみんなはちょっとどうなったんだと思うんですね。その後イエス様はこのことを察しました。みんなの目が私に集まってるんだ、よしそしてイエスはこの聖句は今私が読んだこの聖句はあなた方が耳にした今ですね、耳がした今成就したんだとおっしゃったんですね。このあとみんなはイエス様を駆けに連れてって突き落とそうとするといういろんなことが起こるんですが、イエス様はこのもう本当にこう何を見るんだろうかというようなこうなんか異様な目つきでみんながこう見る中ですね、私の今言ったこの言葉はこの日今成就したんだよとおっしゃったんです。このお言葉が私たちにとってああそうなんだ、主によって私にもたらされるヨベルの年はあ今来たんだ、今解放されたんだ、御言葉によって私たちは自由になったんだ、この赦免と自由ですね、それから癒しと解放ですね、まあ、同じようなことだと思うんですが、イエス様はこの完全なる解放その恵みの年をこの日告げたわけです。そして私たちの魂の一人一人の中に本物の癒しと解放が起こってくるわけです。それが今日なんですね、今なんですね、今年なんですね、いつか何年か先かじゃないんです、明日でもないんです、今なんですね。今日私たちが耳にしたこの日その時に神様の時が到来する、 時が満ちたんです。時が私にとって満ちた時が主の時なんですね。主の日なんですね。その日に私は私の魂のどん底からリバイバルが起こされる。リバイバルするこの私の魂、新しく作り変えられるこの私によって、みんなのこの火が集められて一つとなって燃え上がる時に、このリバイバルが大リバイバルとなる。そのように私は確信してるんですね。私は本当に感謝します。同じように御言葉を持ってヨハネ黙示録21章の1節から4節、私はまた新しい天と新しい地を見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。このヨハネは黙示録の中で、私たちが知っている今この天と地、この天がまるで巻物を巻き戻すようにスルスル一瞬で駆け消えました、なくなりました。で、昔の人はそんなこと想像もつかなかったんです。天地が一瞬にして崩れ去るなんていうことは、昔の人は多分分からなかったと思うんです。しかし私たちはこの神のプログラムの中に入ってきたサタンのプログラムが一瞬にして駆け消えるということが想像できるんですね。パソコンなさる方は分かると思うんですが、私たちのデータは一瞬にして消えるんです。一瞬にして消えるんです。見えなくなるんです。そして神の新しいプログラムがそこにパッと入れられると、全く今までとは違った新しいものがここに起こってくるんですね。目に見るもの全てが新しい。誰でもキリストにあるならばと言いました。主を通して見るならば、新しいプログラムは私たちにとって全く新しいものであって、そこには古いものは一切ないんですね。だから新しい天と地が降りてきた時、古いものはもうないんです。そこには新しい神の国しかない。そこで私たちは主と共にもう苦しみもなく涙も拭い去り、本当に素晴らしい主のヨベルの年を私たちは見ることができ、知ることができ、そのただ中で生きることができる、そのことが起こってくるというんですね。御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあるんですね。神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、このことは私たちがなすんじゃないんだ。神様が共にいてくださるから起こることであって、私が神のところに行ったんじゃないんですね。神が来てくださった。新しいエルサレムは上から私たちのところに下ってきてくださった。イエス様が私と共に住んでくださった。どうしてこのようなことが私の身に起こるだろうかとマリアは言いました。どうしてこのようなことが私に起こるんだろうか。しかしあなたのお言葉が私の身になりますようにって言ったんです。この聖書の旧約聖書、それから新約聖書、この全てのお言葉がイエス様の言葉によって全てが成就する時が来るんですね。それが神の時ですね。リバイバルの時ですね。本当のヨベルの年の時ですね。もう今年はいろんなことが起こると思います。その一つ一つを私たちは信仰の目を持って、そして魂をこれを主イエスに明け渡したこの目を持って、新しい目で見つめていきたいんですね。そうすることによって主の恵みの年を告げ知らせるときに、これを本当に聞くことができる。福音は告げ知らせる人がいて初めて聞くことができる。聞く人がいるからまた告げ知らせることができる。ヨハネによる福音書に書いてあるこの福音は、いわゆる良い知らせではないんですね。私はあまりヘブル語アギリシャ語を知ってるわけじゃないんですけど、 ユアンゲリオンっていう言葉は皆さん知ってると思いますね。福音、良い知らせ。しかしルカが使っている福音はユアンゲリゾン、動詞なんですね。福音を告げるんですね。で、告げる者がいなければ聞くことができない。聞く者がいなければ告げても誰にも耳に入らない。この2つが一緒になった時、天になるものが地にもなる。神が私と共に住む時に、告げるものと聞くものが一緒になる時に、ここに一つの大きな福音が現実のものとして私の魂のうちに受肉するんですね。お言葉が受肉するんですね。私のうちに現実のものとなっていく時に、私は本当の福音を知ることができるんだと思います。それを主が私たちに教えてくださっていることを心から感謝いたします。そしてそのことが主よ鍛えません、マラナタ、この黙示録の一番最後にあります。主よ鍛えません。私たちはこの週末、イエス様が言いました、本当に人たちはあの目で見てイエス様が上がっていくの、あの見える様でイエス様またここに来られると言いました。シオンの丘から登っていたイエス様がまた戻ってくるんだ。で、私たちは肉のイエス様は知らない、シオンの丘にも行けないかもしれない。だけど私たちの魂の中にはシオンの丘があり、イエス様が再臨してくださる。そのことを信仰の目を持ってみるときに、現実に私のところに主が来てくださる。主よ今来てください、マラナタと叫ぶんですね。すると主は主の時にこのことを現実ならしめてくださるんだと思います。この現実のイエス様、ただ幻ではなく私のうちに現実におられる神と人とが共にするお方、インマヌエルの神がこのヨベルの年をもたらしてくださる、福音を私のうちにもたらしてくださるときに、私たちは大リバイバルを起こすことができる。ここからリバイバルが起こっていくんだということを確信できると思います。ハレルヤ、主の心から感謝いたします。イエス様が本当に私たち一人一人を覚えてくださって、一人一人の魂の中に本当に主のこの導いてくださる、この天幕を導くところの雲の柱、火の柱、そして、主の食べ物とともに、本当に私たちを励ましてくださる、そのようなものが私のうちに今住んでくださっているんだという、このことを覚えて心から感謝いたしたいと思います。この2015年に期待します。主が私たちになさってくださる良き技を、恵みの年のこの素晴らしい技を、奇跡を私たちは待ち望みます。そして見ることができるということを確信したいと思います。ハレルヤ、イエス様に心から賛美し、主イエス様あなたにご栄光をお返しします。ハレルヤ、主を感謝いたします。ハレルヤ、感謝いたします。アーメン。ちょっと早いです、
はい、大丈夫ですよ、はい、しばらく祈りましょう。本当に神様が私たち人々に用いてくださるように、福音の良き、伝達者と、なるべく神様が人々に油を注いでくださいますので、しばらく神様この年を用いてください。私を用いてください。癒しのため、解放のために、この私を用いてください。救うために私を用いてください。しばらく祈りましょう。アメン。ハレルヤ、おーイエス様、ハレルヤ、ハレルヤ、おーハレルヤ、ハレルヤ、愛するイエス様ありがとうございます。今日もこのようにしてこの年の最初のオーナーブレッシング導いてくださってありがとうございます。神様、その年の油を注ぎ、神様は本当に宣教の油を注ぎです。キリストの福音を伝える油を注ぎです。神様、どうか人々にその油を満たしてください。あなたの霊が人々にとどまりますよ。ハレルヤ、そして満たしてくださいますよ。そして